ケリーの住まい大好き。
皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮哲郎です。今日も、80年代の洋楽と、住まいや、生活の情報をお届けしたいと思っております。さて、今日も暑いですけどもね、皆さん夏バテなどはしておられないでしょうか。私ここ2週間ほど、あるニュースに釘付けになっております。ひょっとしたら、同じような思いでご覧になっている方もいるかもしれませんが、大津のいじめ事件ですね。皆様の方がよくご存知かとは思いますが、昨年の10月、滋賀県大津市の公立中学に通う当時中学2年生の男子生徒がマンションの14階から飛び降りて自殺しました。子供を持つ親としてね、私も3人の子供の父親でありますけれども、いじめによって自分の子供に自殺されましたら、もう加害者や学校に対して深い憤りを感じながらも、そこまで至るまで気がつかなかった自分自身をも生涯責め続けることになるかと思います。本当に残された親御さんの気持ちを考えると辛くなってしまいますね。いじめ自体は大人の社会でもあることだと思います。まあ、人間が人間である以上決してなくなるとは思いませんが、これが子どもの場合、ある種のからかいが一気にエスカレートして、被害者の心身ともに痛めつけ、犯罪行為に至るまでもうさほどの時間がかからないという特徴があるんだそうです。今回の事件で、まあ、アンケートをされたそうですけれども、加害者の生徒がやったとされること、死んだ蜂を食べさせたですとか、蜂巻きで手を縛り殴っていた、まあ、金を持ってこいと、金銭を強要された、自殺の練習までさせていたようですね。これらは捜査中でもあり、まあ、訴訟中でもありますので、全て実際にどうだったかというのは断定はしませんけれども、まあ、これらが全て事実とすればいじめではなく、もう全て犯罪行為です。本当に許せない行為ですね。まあ、でもこれらのことが行われて自殺まで行ってしまう、こういう悲しい事件は本当になくしたいものです。そこで今回はいじめによる自殺を防ぐにはというお話を、して皆さんと一緒に考えていきたいなと思います。よろしければ24分間お付き合いくださいませ。はい、バンヘレン聞いていただきました。今日はいじめによる自殺を防ぐにはというお話を、しております。大津の事件のことですけれども、加害者の生徒がやったとされることは、これはいじめとは言わず全て犯罪行為です。まずそこははっきりしておきたいと思います。例えば死んだ蜂を食べさせたり、殴っていたりというのは、まあ、傷害罪、あるいは暴行罪、強要罪、まあ、そういったものに当たりますし、金銭を要求すれば恐喝、自殺の練習をすれば自殺教唆と、全て犯罪の名前がつくんですね。学校の外部では立派な犯罪行為であるにもかかわらず、学校内になるといじめ行為と表現が柔らかくなるのは一体なぜなんでしょう。まあ、それは子どもの世界でよくある悪ふざけやからかい、まあ、これらがね、犯罪行為との境界が曖昧であることも、まあ、もちろんあるんですけれども、警察が介入するとなりますと、学校側や市町村にとって汚点になるため、なるべく警察を入れない形での解決を望もうとする姿勢が現れているのではないでしょうか。ね、このあたりは何とも言えないですけれども。さて、次は別の視点でですね、私の原体験をちょっとお話ししたいと思います。 実は私過去にいじめに遭ったこともありますし、逆に残念ながらいじめた経験もあります。比較的幼少の頃はどちらかといえば軽いいじめやからかいに遭っていました。原因といいますか、きっかけですかね。それはおそらく、小学校の中学年ぐらいまで、私が太っていたことと、ちょっと肥満児だったんですね。あとそれから言葉数が非常に少ない子でした。ですから何か言われても言い返すことすらできず、我慢していたからなんだと思います。皆さんね、知ってる子にもそういう子はいるかなと思いますけど、そういう子は嫌な思いをするほどからかわれていても決して言い返したりとか、やり返すことはなかなかできないので、からかいの対象になりやすいんですね。そういったことは今から振り返ってみても、そうだよなと思ってしまいます。普通だったらそのままいじめがエスカレートしていきそうなものですが、幸いにして本当に今思えばありがたいんですけれども、周りにいた友達ですとかクラスメートの誰かが助けてくれることがあったので、エスカレートすることは避けられました。では、シンデレラ聞いていただきました。今日はいじめによる自殺を防ぐにはというお話をしております。小学校の頃ややいじめられることがあった私ですが、その後中学に進学して半年ほど経った秋頃、今度はあろうことかいじめる側に回ってしまいました。実は私が通っていた中学は当時、とっても大きなマンモス校で4つの小学校の出身者で占められていましたが、当然、数の多い小学校の出身だと多数派になりやすく、私のように数の少ない小学校の出身者ですと少数派になるわけですね。少数派だからといって必ずいじめられるっていうことはないんですけれども、当時の私の心理としてはなるべく多数派の、人たちと交わるようになって自分の居場所を確保したいという、そういう心理が働いたようです。その結果クラスで、目立っていたグループが誰かをからかい始めると、私も一緒になってその子をからかうようになってしまいました。もちろんここでストップがかかれば単なるからかいで終わったんですけれども、それが徐々にエスカレートしていったんですね。最初は軽くというか恐る恐るだったものが、次はもっと過激なものにしたらという感じで感覚がどんどん麻痺してひどくなっていったんです。さすがにちょっと罪の意識も芽生えるようにはなったんですが、次は自分がターゲットにされたらなんて考えると止めることもできませんでした。しかしある時ついに担任の先生が知るところとなり、もうこれまで怒ったこと見たことがないという優しい先生だったんですけれども、もう大激怒しました。すぐにクラス全員を集めた緊急ホームルームが開かれまして、私を含めいじめに加わったグループ全員がめちゃくちゃ叱られました。それからホームルームの中では、見て見ぬふりをしたクラス全員が同罪であるということで、クラス全員もやっぱりしっかりと叱られてしまいましたね。その結果私もやりすぎたなということで思って、それ以来、いじめもやめましたし、他の子たちにしても、一気にトーンダウンして、収束していきました。フリートゥーマック聞いていただきました。今日はいじめによる自殺を防ぐにはというお話を、しております。私の体験から、本当に改めて気がついたことなんですが、子どもの世界である、からかいといじめの境って実はあんまりはっきりしていないんですね。それでいて最初は単なるからかいだったものが一気にエスカレートして壮絶ないじめになってしまうことも決して珍しいことではないと思います。特に体は大人のように大きくなっても精神的にはまだまだ未熟な中学生あたり、このあたりがやっぱり多いかなと思うんですが、 子供だけで放っておいていじめがなくなることはまずないでしょう。私のケースでも担任の先生が毅然とした態度で、もう絶対にしてはいけないこととしてはっきりと叱ってくれたことでいじめが収束していきました。まあ、たとえからかいですとかちょっとしたいじめがねなくならないにしても、先生や親といった周囲の大人たちが連携していじめは絶対に許さない、まあ、そういう態度を明確に表していけば、エスカレートする前にいじめにストップをねかけられるのではないかと思います。今回の大須の事件、まあ、本当にね、多くのサインが出されていたと思うんです。周りの生徒がねみんな何かしらアンケートに答えていたことから言っても、そういった多くのサインがあったにもかかわらず見逃され放置された結果、最悪の事態になってしまいました。もしその前に何かしら手が打てたとしてれば、少なくとも被害者の男子生徒がね孤立化することだけは防げたんではないでしょうか。改めて私たち周りの大人がいじめはどこにでも、そして誰にでも起こりうるもの、そしてそれを止めることができる、そういうことを認識した上でみんなで連携して、いじめは絶対に許さない、そういう態度で連携して、対処していければ確実にいじめにより自殺というのはそのほとんどは防げるんじゃないかなと思います。私の子供まだ小学生ですから、まあ、これからまたいじめられることもあるんじゃないかなとは思うんですけれども、改めてねそういったサインとか見逃さないように、そして、学校の先生ともねこまめに連絡を取りながら対応していきたいなと思いました。皆様のところではいかがでしょうか。はい、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。